き抜きラジオ。
皆さんこんばんは。あ、なんとかあれ微妙にプツついてる。接触かな。はい、というわけで、皆さんこんばんは。始まりました、さてとこだろにおぎぬきラジオ MC であります、サデスパー堀野です。この番組は、タケノコジョコという電子書籍学校集団がおりませんしちゃうのを抱っこしている電子書籍の紹介などをしながらは、基本だらだらと、雑談していく番組でございます。よろしければ最後までお付き合いください。なんやかんやで12月に突入をしましたね。なんか、まあ、仕事は仕事であるっちゃあるんですけど、いまいち完全な今からバタバタっていう状態じゃないせいか、なんか微妙に、なんか調子が出てないという感じがするな、なんか。なんとか本読んでるか、仕事でゲームしてるかどっちかなんですけどね。そして仕事で、なんか正確にはふたなりものではないんですけどね、なんか江戸時代でなんか女性が男性になったとか男性が女性になったとかっていう話とかをちょうど読んでるあたりですかね。なんか別に手術とか なんか呪いがとかでもなんでもなくて、なんか知んないけどそういうことあったよっていう、まあ忌憚の類ですけど、本当にただそれだけの話が載ってるだけなんでっていう話がありましたとさっていう、江戸時代ぐらいってあれですけどね、あの階段みたいなやつとかって大体持ってるんで、特に、こう怨念がどうとかっていうのね、まあ、四谷階段にしてもそうですけど、お芝居や何やらみたいな形で持ってる形のがあるんですけど、階段じゃない、まあね、あの持ってない階段もあるんでしょうけど、忌憚って言われてるやつは で何っていうオチが全くないので、なんだろうなっていうそんな人がいましたで終わってるとか、そんなことあったらしいよで終わってるっていう感じで、なんか薩摩の国の今泉でおびただしい数の豆腐が捨てられていたとか、これ、ね、これ何とかねまあきみんな豆腐の貝とか言うから何かなと思ったら、ただ豆腐が捨てられてただけの話なんですけどなんか逆になんかそんな話持ってもしょうがないので、まあまあね、あの当時の怪談、ラミスラミ系の怪談ものに比べるとまだなんか本当にどっかで聞いた噂話程度なんだろうなっていう、気がするですね、はい、あれ iTunes どこ行った、そんなわけで、はい、というわけでこの番組は、されたことにニグニグラジオと申しまして、電子書籍発行所などあります武田御所という団体がありまして、そちらの方で発行している電子書籍の紹介をしております。竹中書房は主にツイッターなどで、募り知り合った、有志同士が募りまして、トゥギャッターやスカイプの、チャット会議などを通しまして、なんでしょう、電子書籍に、まつわる、作業等々を行っておりまして、この方で、培った技術などを、まあ、共有などしながら、研究をしている番組でございます。現在竹中書房では2種類の携帯で、電子書籍を発行しておりまして、 PDF の携帯とそれから Kindle の携帯の2種類ありまして、それぞれ、無償だったり有償だったりで、発行しております。ウェブサイトがありまして、そちらの方の URL が http://www.takenokoshobo.com こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトで、竹の子処方というふうに検索、をかけていただきますと、上の方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。そして、竹の子処方の、ウェブサイトトップページに行きまして、そちらの方の、下段の方にあります図書目録というコーナーがあるんですけれども、こちらの方でずらずらっと表紙絵が並んでおりますが、これがすべて竹の子処方で発行している電子書籍の表紙になります。 PDF 版と Kindle 版とで、入手方法は異なるのですが、Kindle 版に関しては一応括弧 Kindle 等が、書いてあると思うのですけれども、まず PDF 版の方は表紙のところをポチッとしていただきますと書籍情報のページに飛びます。でこの書籍情報のページの中段にありますこの電子書籍を見るというところに、アイコンがありますのでポチッとしていただきますと、なんだ PDF の、出てこなかったPDF の、ファイルが、直接開きますのであとはこれをダウンロードしていただければ OK ということで、全て、の、PDF の電子書籍に関しましては、全て無料で楽しめるようになっております。一方、Kindle 版の方は同じく、この電子書籍を見るのところの間、アイコンをポチッとしていただきますと、Amazon さんの Kindle 本の、販売ページに飛びます。ですので、その後は、Amazon の、Kindle 本の、購入手続きに沿って、ご購入いただくという形になりますのでこちらの方は優勝の方になります。あと、過去 PDF 版で発行している電子書籍が、Kindle の方で移植という形で、発行している、書籍もいくつかあるのですが、そちらの方に関しましては、Kindle さんの規約に基づきまして、PDF 版の方の配信を一旦休止をしております。これは、規約に基づく、なんですので、ご了承願えればなと思う次第でございます。すいません、手元は手元でゲームの試合中なんですよね今。あと20分。となんだっけな、とりあえず先週は、新刊、Kindle の方の新刊で、ほととり怪談、怪異文、夢鬼の方が、発行になっております。なんだっけ、こちらは Kindle 本の、新刊になっておりまして、価格は750円と。いうとこですが、なんだっけな、なんかあとなんか、まあ、あとは。現在、一応ほぼ日刊ですが、まあさすがに日刊もきつい感じにもなってきてはいるのでお休みもたまにあったりする、週刊ニョキニョキパンチの方が、好評、連載中でございます。あれ先行だっけな後行だっけな、まあいいや。今日の、連載はあずきぐるぐの漫画ですね。なんだ今日の漫画あったり、読み物あったり、 なんだっけ、ためになる情報やら、ためにならない情報やらいろいろありますので、楽しみにしていただければなと思います。あとは何かあったかな、お知らせ。竹の子書房ではないですけど、竹書房さんからは、開発かなが、出ております。なんだっけ、ホテルというか宿泊にまつわる 会かな、はい、がなっております、よろしければお買い求めいただくてもいいんではないでしょうか。こんなとこだったかな、なんかそんなもんなするけど、あとないよね。本日から12月になりましたって、それお知らせじゃないですね。リア充が爆発するまであと24日。あれクリスマスのあれって大体あの皆さんそのリア充な方々のがこう集う日って大体イブの日じゃないんですかね。クリスマス当日なんですかね、あれは。リア充じゃないのでわかんないなっていうぐらいですけどね。クリスマス当日まではあのケーキ売りはあのあれですよね、本番ですよね。クリスマス終わったら次の日ぐらいにはあのお値打ち品としてケーキは安売りされるイメージでなんで、一応25日まではあのクリスマスを祝うなんかリミット的には24、25でいいのかなっていう。感じなのかなと、まあ、まあいいか。まあいいや。 ケーキ食べれるわ。ケーキとか、なんかチキンとか食べれるわ。それで問題ないかな。はい。というとこかな。まあ、いつも通り何もない。何にもない、週になる気がするので、この後の展開を考えながらなんか考えながらって 毎回何も考えてないんですけどね。何もなければ筒がなく終わるのかなって、感じです。といったわけで、一旦休憩、いきましょう。どうでしょうか。こんなとこな。はい、というわけで、休憩中の曲は、ハイトニックさんのことの吐き身にあげる僕の話を聞きなさい。明日のためにの4曲になります。本当に今日なんもないな。一旦休憩です。
猫が店番をする骨董雑貨店、猫屋堂。店番を猫と侮るなかれ。
猫が喋らねえなんて誰が決めた。
人語を操り猫が笑う。猫屋堂作、猫屋堂物語。Kindle で発売中。人も人でないものもようこそいらっしゃいませ。
たけのこ書房の最新刊は、土匂う麓の村、八重という名の女中黒見みさおが淀みの村を語る。はがぬまさら発案、江ヶ崎シリーズ、みなまで言うな。たけのこ書房文庫より好評配信中。失われたその表も、残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
トコヨの闇より来たりって、 ロマンあふれる謎へ去る。怪奇の家族、いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬だ。竹の子書房、学級文庫より好評配信中。
竹の子書房の最新刊は、おぼろに浮かんだ蜜愛は今の罠か肉欲の業か。カズプー発案、つや夢、竹の子書房より好評配信中。私の恥ずかしいつや夢みたい。
精鋭の道を切り開け。詐欺に始まり誠へ続く小さな男の大活劇、竹の子書房絵が先シリーズ、ペテン師と身代わり、作画ポール、お話黒見みさお、企画発案表示、行くか生きるか二つに一つ、さあ選べ。
フラミンゴの鮮やかな紅の色は、兄と犯した罪の記憶。封じられた過去を解き放った時、男と女の関係は小さく、だが劇的に変わっていく。上原翔子が描く大人の女性のためのラブストーリー、眩しい色彩。Kindle で発売中。フラミンゴは飛ぶのね。
だけ耳を澄まして受け取る努力をしてきただろう。声にもならない言葉をどれほどちゃんと聞こうとしてきたのかな。僕たちは一体いくつの言葉を使って過ごしてくんだろう。生涯で一番たくさん使う言葉が幸せな響きのものであるといいな。近所の小さな公園で一人ブランコに揺られる少年、彼と僕とを重ねはしないけど前へ後ろへ行ったり来たり、いつかの僕が振り返る情けない顔してんじゃねえと、いつかの僕が振り返る。何かのせいにしても光は見えぬ。僕たちは一体いくつの痛みを拭って進んでくんだろう。今もまだ痛むこの傷もやがて強さに、いつか優しさに変えていけたら。消えた一つの花、君にあげようとさっと摘んでかっこよく刺したしても、もぬけの花。何をやってんのよって君は楽しそうだ。君がそばで笑ったり時にはハブてたり、知ってるだけであからさまに 景色が違う、吸い込む空気が違う、穏やかだ。どこまでも続いてゆけこの空。愛こそ全てなんて全然思っちゃいないけど、君は僕の一部分だってこの頃は思うよ。夏の終わりにぎゅっと握った手の中に一つの花、今の気持ちぎゅっと詰めた小さな花だけど君にあげる。どこまでも続いてゆけこの気持ち。聞きなさい、軽い気持ちで聞きなさい。今日のあなたは頑張ってたから、一等賞をあげましょう。思い切り泣きなさい、気が済むまで泣きなさい。胸の使いを取っ払って泣き崩れてもいいんだよ。僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。海大にしていきなさい。落ち着いたら食べに行こう、なんかいいもの食いに行こうぜ。今夜は僕のおごり。 け。ちょっと頼みすぎでない、親の仇のようじゃない、全く遠慮のないやつだって言えばチラリと笑う。今日初めて笑ったね、赤い目をして笑ったね、明日につながる笑顔だ、ほら世界が広がる。あなたの人生がどこへ向かうとしても、今日のその笑顔はやがて大きな意味を持つ。携えて行きなさい、僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。踏み台にして行きなさい、僕の話を聞きなさい、軽い気持ちで聞きなさい。今日のあなたは頑張ってたから、一等賞をあげましょう。あなたの世界をどこまでも広げて行きなさい。全てが
タケノコ、タケノコ、ショーボ
はい、お送りしました。キコワハイトニックさんのことの励みにあげる、僕の話を聞きなさい、明日のためにの4曲でした。なんか今あれなんですかね、長野県警察の謎のイメージキャラクター、中央警察のイメージキャラクターが微妙に話題になってるつ、じゃあちょっと飛び込んできて、なんか決して負の人のため用ではないはずですけど、なんかまあ一応負の人は好きそうな感じの立ちなのかなっていう、萌えキャラでもなきゃゆるキャラでもないんですけど、まあおたずきするのかな、何キャラって言っていいのか分かんないですけど、まあイメージアップキャラクターではあるんですけどね。でこれを見てなんとなく思ったのが我が横浜市の、瀬谷区の方に、いますね、あのミミズクの、キャラクターがおりますが、アジサイちゃんが、非常にムチムチしてる巨乳とかなんとかっていうよりもとにかくムチムチしてるっていうね太ももとケツでかすぎだろうっていうね、萌えキャラが、製薬の警察署の方にはマスコットキャラとしていますけど、最近はこんな警察署はなんかいろいろキャラをいろいろ立ててるイメージアップしてですかねっていうね。どうなんですかね、最近は ゆるキャラ方面はもうやっぱフナッシーの人気がやっぱ未だに根強いですかね。一時期はもうくまモンだったし、もうだいぶもうくまモンも風格が出たあとはすでになんかもう定番、ゆるキャライコール定番みたいな感じになっちゃいましたけど、ゆるキャラの定番としてね。でその後、フナッシーの時代が来て、その後は特にその後を追う新勢力はないのかな。なんか結構いますね、警察のマスコットキャラの。北海道に北斗くんって言いますね、なんか 完全にあの Google で検索しながら見てるんですけど、まあね、あの総本山はピーポくんですけどね、基本なんか今一覧見る限りでは、まあまあなんかマスコットキャラの域は出てないのかな、まあこういう意味では、なんか長野の中央警察署のやつは、まあなんかまあマスコットではないけどもあれだろうかな。あでも青森の陸奥警察署って。ホームページのマスコットキャラみたいなのがいますね。へえ。あれ群馬のユーマくんって退職しちゃったんだ。あ、退職っていう言い方するのかな。愛媛に守るくんって言いますけど、なんだこれ。これ梅干しですかね。警察のマスコット図鑑ってあるな。さらにこれを警視庁のとあれでも、あ、これ警察署か、警察署のホームページにマスコット図鑑ってあるな。ちょっとなかなか表示されないけど、フラッシーの妹でキャベツが出てきた。それ知らない。そんな今そんな展開が。岡山ももくんはこれ桃太郎だな、わかんないですけど、ももかちゃんって誰。桃太郎はわかるけど、宮崎の三宅ちゃんはこれあれですかね、天孫降臨ってことですかね。福岡県警の福慶くんは何イメージなんでしょうか。なんか動物のキャラとかだったらまだなんか、ああなんか親しみを持ってもらおうみたいな感じの意図はなんか汲み取れるんですけどね。沖縄のシーサーくんは微妙でいいっすね。微妙に可愛いんだ可愛くないんだか分かんないですけど。まあ可愛い方なんでしょう。フナッシーの妹って俺知らないな。妹もあの動きなんですかね。うわぁ、こんなのなのか。 うなっしーの妹キャベッシーえもうちょいなんか名前考えようよまあいいか苗字が一緒ってことで、はあ、え、船キャベッシーは船橋なの？あ、銚子なんだ。あ、千葉のキャラではあるんですね。あ、でもこの着ぐるみを見る限りだとなんかあの船しい系の動きをしそうだな。あ、しかも完全に人気に便乗してって言い方してますねってことは別に船しいオフィシャルなのかどうかがよくわかんないな。フナッシー自体は非公認なキャラなはずですけど最近はどうなんですかね、フナッシー以外だと。フナッシー、まあキャベシーは最近みたいなのであれですけど、どの辺のゆるキャラが今来てるんでしょうね。もう中堅の域に入ってる人たちは、まあ割と僕も、バリーさんとかね、あの辺は。バリーさんとか完全に中堅でしょ。中堅芸人でしょ。まあ、県のキャラクターとか、町のキャラクターはね、大体ゆるキャラって形で出ること多いですけど、さっきの長野の警察みたいな、警察署みたいなやつとか、もっとあんのかな。北斗くんはこれ狐なのかな、なんか白いけど北狐だな。違うな、なんかでも狐っぽい耳と尻尾はしてますね。青森県はこれ鶴なのかな。アピーくんとシピーちゃんってなってるんですけど、これはどういうこと？アピーくん、アピー、シピーってなんだ？どういうこっちゃい？静岡ちゃんとかなってますけどでもなんか鳥がざっと見動物は多いのと、なんかやっぱ犬とか鳥、なぜか鳥は多いですね。なんかなんで鳥多いんでしょうね。鳥以外の動物でもいいような気はしますけど、広島のメイプル君はこれ何なんだろうな なんかマスコット的な意味合いで言うとやっぱでもありなのかな。出たピーガル君、神奈川のピーガル君いまいちなんだよな なんで60年代のなんかモノクロアニメのに出てきそうな SF キャラっぽいデザインなんだろうっていう、いつもなんかそういう風に思うんですけど、ソランとか、あんな感じの。 兵庫県警の浩平くんはこれなんでこれ半ズボン半ズボンだよな無理やり半ズボンにしてねえかこれえ半ズボンの警察官ってどうなんだこれ小物取りがイメージで浩平くんとまおりちゃんなのはいいんですけど、デザイン的に半ズボンとなんだっけ、ノースリーブ状態なんのかな。これはどうなんだろうな。まあ羽があるからまだノースブリーブはいいっすけど、なんかズボンは普通に履かせてよかったんじゃねえかって気がするな。大阪はなぜかこう着ぐるみが非常に充実してますね。ふうくんとけいちゃんっていう父兄だからかな。なんかセンスと言うべきなのか、センスと言うセンスというか。なんだかよくわかんないな。なんかこうして見てくるとなんか長野県警とあの神奈川の横浜製薬のキャラはやっぱちょっと突出して、なんかねえ気がするかな。ちょっとゆるキャラ最近は何が、2013、あ、この間そういえば やってましたね。グルうーん1位が2013の結果は、あれ1位は栃木県の佐野丸なんだ。あ、家康くん検討しましたね。2位ですね、随分結構この家康くんとかってだいぶ前からいるようなイメージですけど、あ、でもだいぶ新人いそうなイメージだな、ざっと見。今年のエントリーが見れないな 佐野丸の佐野は佐野役役出しの佐野かな。4位が埼玉県のふっかちゃん、鹿っぽいけどふっかは何だろう。栃木のよいしくんは那須のよいしでしょうね。あー出た、神奈川のあゆころはこれ厚木でしたっけね。山口チョルル、8位福岡の変わり身せんべい。なんかちょいちょいおっさんが出てきますね。家康くんだろなんだろうで、まあ、一応家康くんおっさんちゃおっさんですけど。9位が静岡の疾病、これ白い犬、これ疾病太郎かな。疾病太郎って静岡でしたっけ。そうだそうだ、そうかそうだよな。疾病はあれだな、本当に疾病太郎の疾病のようですね。どうやら白い犬ってことは、うん、ペータローの伝説の、うん、ってことは岩田市とかその辺なのかな。ペータローはあれっすね、なんだこう人見悟空で、娘をさらっていく系の化け物を退治するっていう白い勇敢な犬の昔話として、非常にあるパターンのやつですけど、長野静岡方面だと疾病太郎早太郎っていう類で有名なやつですね。早太郎の方が一般的には有名かもしれないな。で10位が島根県の島根っ子、これは単純に出雲大社なのかな。頭プラス猫ですねこれ。山口のチョルルってなんだ、これ何山なのかな、何がイメージなんだろう。愛媛のみきゃんは11位なんですね。でも愛媛で言えばバリーさんっていう定着をしちゃってるから、なんか同じ県の、まあ、どこの県が県というか地域が違うんでしょうけど、それぞれ狙ってなってくるとあんまりこうちょっと萌え寄りな感じのジョキャラとかはあんまり来ないのかな。なんか長野の諏訪姫とかっていうのが98位ぐらいにいますけど、やっぱあんまり好まれないのかな。でもあれは割と人気なのか、藤子は人気なのかな。あ あれはどこのキャラだったかな。藤子ちゃん、あ、徳島だ、うん、あれが54位か。割とあれはまだちょっとちょい萌えない、萌え寄りを匂わせる感じしますけどね。あんま北海道が出てこないな。北海道どうしてもあのメロンクマのイメージがあるせいかメロンクマに駆逐されたのかな。あ、西子くんだ。今あのアプリ系のゲームの雑誌で編集をやっている、某、まあ、お付き合いのある某編集さんがこの西子さんの西子くんの中の人と知り合いっていう、ね、話を先月ぐらいに聞いたな。なんか実は西子くんの中の人と知り合いなんですよねって。確か女性なんですよね、これなんかね。一体ここにエントリーされてる中でどれぐらいのキャラがなんか公認で、どれぐらいのキャラが非公認で、でだんだん非公認から公認になったみたいな、なんかなんかあんのかな。栃木県の新城くんっていうのもカワウソなんだ。カワウソにしてはなんか頭なんかつけてるけど、なんだろうなこれ。山口のチョルルは何イメージっていうわけでもないってことなのかな。これ単に山ってだけですよね。佐野丸はでもこれなんかゆるキャラの中ではなんかしっかりした可愛さアピールをちゃんとしっかり持ってんのかな。ああ、佐野ラーメンのお椀なんだこれ。なんで頭に丼かぶってんだろうと思ったずいぶんでかいことが掲げてるな。世界に佐野の魅力を PR すべく、傘には外国の人にも分かるようにローマ字で佐野と書かれています。あ、アピールする先は世界なんですねゆるキャラってまあまあ観光で来ていただく分にはね問題はないんですけど、そうか、世界発信だったのか。世界発信とか世界に向けて発信するしてるのがゆるキャラだったのか。キャラ素体は犬なのかな、佐野丸はこれで犬じゃなかったらどうしよう深谷ネギか。深谷ネギか。 ああなるほどね。深谷だから深谷なのか。やっとイメージついた。え、深谷ネギなのは、まあ頭はわかりますけど、え、なぜシカ？
何？
ネギ頭につけたらなんかシカっぽくなったからシカってことなのかな？それでいいんだったらいいですけど。家康くんだいぶ古くないですかね。結構ずいぶん前から見かけているような覚えが。ねえ、浜松の。ゆるキャラで引っ張ってるかっていうと、単に別に喋ることが何もないからなんですけど、うん、あ、北海道なんかコアックマとアックマっていうのがいますけど、なんすかこれ笑顔の必殺料理人コアックマ、魅惑のギタリストアックマ、トップ10目指して頑張ります。これは、まあ、ちょっと、ダークな感じをアピールしてるってことなのかな。え、これは北海道のキャラなの？あの、北海道どっかの地域のキャラなの？それとも北海道、クマ出るから注意しろよっていうキャラなの？なんだろう、うん、ちなみに喋ること的なところが何も提供ないと思う。多分このままゆるキャラの森にはまるだけですね僕やっぱ皆さんメロンクマが好きみたいですね。メロンクマが好きなのか、メロンクマのなっちゃんが好きなのかわかんないですけど、ゆるキャラなのかどうかがよくわかんないですけどねまあゆるくはないけど、まあキャラはキャラかというっぽいキャラがいるな。稲城なしのすけあ、稲城市ですねこれ。あ、なしなんだこいつも。 か生みの親は大河原邦夫博士と井上ジェット博士なんだってなんか、ね、ものすごいこと書いてますけどそういうことならいいんですかね。なんだかわかんないの岡崎の岡左衛門っていうのはなんか見覚えあるようなないような。でなんか全体的に一時期に比べるとまだ着ぐるみはしっかりしてる方な気がするな、なんか全体的に相模原にはミウルというあというかいろんなキャラがいるんですね相模原全体に。あでもミウルかわいいな。テルゼ姫和菓子テルゼ姫物語急に気になったけど、ああなるほど。さすがにここまで手出すと俺絶対なんか日本全国駆け回んなきゃいけなくなるのでやめよう。手を出すならやめよう。島根っ子はなんでこれ足を組んでるんですかね交差させてんですかね。これだ変わり目せんべいだよ。変わり身せんべいはなぜ博多のキャラだけど変わり身せんべいって せんべいが有名なんですかね。企業のキャラなんだ。 スーツの味の組み合わせ25種類の味が楽しめるおせんべいの PR キャラ。あ、企業キャラを入れ出したらキリないんでしょうけどね、こういうのって。一応ご当地の、ね、企業だからありなのかなっていう感じなんですかね。せんべいのホームページに行って商品紹介っていうから、なんかせんべいが売ってんのかと思ったら普通にグッズが売ってました。なんかもう随分前から群雄割拠と言われてるところではありますけど、千葉のカムロちゃんは何なんだろう。あやかしなんですねこれ。400歳ぐらいの、桜市なんですね。目力あるなぁ。話が盛り上がることもないままですが、どうしようかな。さてこの後なんか朗読しよう。 談とかはどこまでやったんだっけな。2ぐらいまでやったのかな。ファイルでもらってる3と4をかけて3、4、50分ぐらいか。それで1時ぐらいになるか。じゃあその辺をかけるかな。確か2、2までぐらいだったような気がするな、前かけたの。なのでその辺をちょっと朗読を、現在 PDF 版の方で、発行しております、上野三平太さんの怪談とかの朗読ファイルの方、かけようかなと。で2つかけると50分ぐらいかな。3、4、50分ぐらいだと思うので、それかけて、まあ、休憩の、シーンの曲流して、何もなければこのまま終了する感じかな。はい、では、朗読の方ですね、怪談とかお楽しみください。
列車にまつわる怪異。なぜだろう、列車にまつわる話が手元に集まり出したのは。不特定な人々が利用するところには何かも集まりやすいのかもしれない。例えば満員電車の中も。このショーでは列車にまつわる7つの怪異を紹介する。グリーン車の少女。東海道線のグリーン車での出来事である。ある日疲れ切っていた Y さんはグリーン車に乗って東京駅を目指していた。2階建ての車両の一番前、下り階段を降りて入ったところが2つとも空席になっていた。ああ助かった。窓側の席に座る。 Y さんはしばらくぼーっとしていたが、不意に入り口のところから女の子が顔を出した。ん？ああ女の子か。女の子は何やら嬉しそうに降りてくると、バタバタバタと通路を往復した。うるさいなあ。親は何やってんだ？ Y さんは思ったが、周囲の人は気にしてなさそうなので放っておいた。しばらく女の子は走り回っていたが、不意に Y さんの席の隣に座った。Y さんのことを見上げてニコニコ笑うと、またバタバタと走り出した。そして最初のように入り口の階段のところで体を隠し、顔を半分だけ出して Y さんのことをニコニコしながら見ている。ん？ちょっと目をそらすと、 少女の顔の位置が移動している。しゃがんでいる大人が立ち上がるように顔の位置だけが上がっている。車内では誰もそれに気づいていないようだ。もしかして、この女の子は自分以外の誰にも見えてないんじゃないか？そう考えるとゾッとした。女の子の顔は天井近くまで上がると壁の向こう側へ引っ込んだ。それから東京駅までは何事もなかった。空き缶。その夜、R さんは歓送迎会でお酒を少し飲みすぎていたのだ。終電車で都内の外れにある最寄りの駅にたどり着いたが、まだ少し気持ち悪いので、ホームのベンチに座って酔いを覚まそうとしていた。気づくと、ホームの端に空き缶がある。普段なら気にも留めないところだが、酔っていたのもあったのだろう。R さんはその空き缶を拾って、ゴミ箱に捨てようと思ったのだという。なんということはないウーロン茶の空き缶だった。腰をかがめ空き缶を拾おうとしたときに、何かがおかしいと思った。動いているものの気配がした。空き缶の中に虫のようなものでもいるようだった。R さんは少し興味を持ってその空き缶をじっと見ていた。しばらく経つと空き缶の口の縁に小さな手が見えた。え？ R さんは驚いたがなおも見続けた。小さな頭が出てきた。小人だった。小人が空き缶の中からよっこいしょといった感じに出てきて、R さんのことを見上げたのである。R さんはびっくりして声も出なかった。小人が全身を表した頃に、ひどく眠気を感じた。ああ、いけない。と思いながら目を閉じてしまった。起きた時には、なぜか小淵沢のベンチにいたという。猿のキーホルダー。 T さんが大学生の頃使っていた北関東のローカル線の車内でのことだ。卒論提出が近くなって大学を出るのがかなり遅くなってしまった。もう車内にもほとんど客はいない。もちろん外は真っ暗である。ある駅で年の頃は20代後半か30代頭といった感じの男が乗り込んできた。男は肩から使い古した青いボストンバッグを下げていた。肩に下がるストラップの根元にキーホルダーがついている。奇妙なのはそのキーホルダーであった。頭の大きな猿、目をつむってだらんとしている。リアルな作りで剥製のようだ。いや、本当に剥製なのかもしれない。頭のてっぺんに輪っかになった金属がねじ込まれて、そこから鎖が伸びている。バッグにはその鎖でつながっている。男がちょっと動くと、バッグに触っている後ろ頭を中心にゆらゆら動く。普通につけるにはちょっと大きすぎる。何せ 500ml のペットボトルと同じくらいある。気持ち悪いなぁと T さんは思った。男はボックス席に座ると自分の斜め向かいの席にボストンバッグを置いた。靴を脱ぎ足を伸ばす。もぞもぞと猿が動き出した。目をパッチリと開き 時々まばたきまでする。え？生きてる？ T さんは息を呑んだ。男は自分のつま先で猿をついて遊んでいる。まるで当たり前のように振る舞っていたが、異様な光景であった。そのうち自分が降りる駅に着いた。気になりながらも列車を降りた。この季節になると、あの猿のことを思い出すのだ。座席の腕。 T さんが西東京を走る黄色い列車に乗っていた時に見たもの。その日も T さんは疲れて帰宅するところだった。そういう時は急行や準急を選ばずに各駅停車で帰ることにしている。そっちの方が長く座れるし、ギチギチの車内で押されたりしないから楽なのだ。途中の駅で人が減った。途中からは立っている人もまばらになる。今日も疲れたなぁ。ぼーっと車内を見ていたら、何か変なものを見つけた。腕だ。座っている人と人との間に、にょっきりと腕が出ていた。腕の両隣の人は荷物を抱えて寝ている。誰も気づいていない。季節は冬。周りのサラリーマンも OL も学生風の男も皆厚い服を着ている。車内に暖房が入っているからといって、半袖のように肌を出していることは滅多にないだろう。え？と思ってまじまじと見る。どこからどう見ても腕だし、腕は座席から直接生えているように見える。指先は力なく垂れ下がっている。指先の感じからなんとなく女性の腕かと思った。ダメだ。あんなんに関わっちゃダメだ。そう思い、いても立ってもいられず、次の駅で降りることにした。T さんは立ち上がり、ドアの脇に立った。しかし、気になって仕方がない。時々チラチラとそちらの方を見てしまう。電車が駅に着いた。ドアが開いて、T さんがホームに出ようとした時のこと。その腕は T さんに向かって勢いよく手を振ったのだ。うわあ！大声を上げてしまった。声に驚いた乗客の視線を浴びているところで電車のドアが閉じた。筋のような傷。 T さんが列車に乗っている時のことだという。失礼ですが、血が出てますよ。向かいに座る人から指摘された。荷物の上に置いている自分の指を見ると、彫刻刀で彫ったような筋のように傷がついていた。その傷に血が溜まっていた。薄く削いだような皮がくるんと丸まって横に張り付いていた。僕、それ言われるまで気づかなかったんです。ただ、その人が言うには、急に傷がついて血が出て驚いたって言うんですけど、そんなことってありますか？かまいたちとでも、言えばいいのだろうか。朝一。都内近郊のある駅に勤めている人から聞いた話である。始発がある駅なので、 運転士や車掌などの乗務員はその駅から歩いて始発列車まで向かうのだという。夏場なら始発が出る頃にはもう明るいが、他の季節はまだ暗い。特に冬場は真っ暗の中を歩いていく。そこで変なものを見ることがあるという。ある朝、いつものように運転士と車掌が歩いていくと、正面の運転席の真下にぼーっとした黒い人影が何人もうずくまっているのが見えた。どうも視線を感じる。うずくまりながらこちらを見ているようだ。噂には聞いていたが、実際に見るとやはり息を飲んだ。不意に立ち止まってしまった運転手の背中を先輩の車掌がトントンと叩いた。あれはライトつければ消えちまう。行くぞ。先輩はどうってことないというふうに先に立って歩き出したのだ。そんなことにも慣れちゃうんですけどね、とその人は言った。人身事故。ある鉄道会社の人から聞いた話である。人身事故ってする車両って結構決まってるんですよ。長い間運行していると人身事故を起こす車両はだんだん決まってくるのだという。何度か同じ車両が事故を起こすとお祓いのようなこともするのだが、あまり効果はないらしい。運転士によってはその車両に乗るのをひどく嫌がる人もいる。またある会社では人身事故を起こした運転士が再び車両を運転しないようにと配慮されている。やっぱり運転士は嫌がってますよ。これは内部の人には有名なことなのだそうだ。4. 場所にまつわる会。いわゆるスポットと呼ばれる場所がある。そこには何かが溜まっているのだという。スポットでなくてもそういう場所はたくさんある。それは私たちが暮らす身近な場所かもしれない。いや、身近な場所なのだろう。会は常に身近に存在しているのだから。この章ではある特定の場所に関わる17の会を紹介する。マネキン人形。新宿地下街のある店で働いていた T さんから聞いた話である。すでに T さんはその店を辞めているが、その店ではおかしな決まり事があった。普段は店長が最後まで店にいて、最後にチェックをして出るのだが、ある日、 どうしても店長が先に抜けなければならない用事があった。その時、じゃあ、すいませんけど、あの子にいつも通りお願いしますね。と言って店を出た。あの子って何ですか？先輩に聞くと、ああ、店の隅に古いマネキンがあるでしょ？あの子のことだよ。そのマネキンは古いデザインで、店の他のマネキン人形とも雰囲気が合っていない。なぜそんなマネキンがあるのか、Tさんも当初から不思議に思っていたのだ。先輩から閉店後にそのマネキン人形の頭には紙袋をかぶせるのだと教わった。結局理由は教えてもらえませんでした。でも、そんなことって普通しないですよね。Tさんも何度かそのマネキン人形に紙袋をかぶせたことがあるのだという。飛び降りた。当時大学生だった T さんは友達と4人連れ立って車で心霊スポット巡りをしようということになった。関東の K県には有名な心霊スポットがある。特にそこを渡ると幽霊がついてくるという吊り橋があると聞いて、それなら行ってやろうじゃないかということになった。やはり肝試しといえば真夜中だろうということで、真夜中に着くようにその橋を目指した。橋に着いた4人は車から出ると、なんだ、怖くないじゃないか、と言った。その瞬間、車のライトに照らされた橋から誰かが飛び降りた。え？見間違いじゃないかと思った一人が声を漏らした。すると他の3人も、飛び降りた！お前も見たよな。お前もか。見た。大騒ぎになった。見に行こう。確かに、実際に自殺の現場を見たのであれば、放ってもおけない。そう考えた4人は、怖くもあったが、その飛び降りた場所に向かった。しかし、そこには誰かが飛び降りた痕跡もなく、真っ暗な中に、夏の虫が鳴いているだけだった。誰だお前。 H 君の体験。職場に朝一番に出勤したところ、自分の机に恰幅のいい中年男性が座っていた。
誰だお前。
男性は H 君の方に振り返ってそう言うと、じろっと睨んでそのまま消えた。でも誰も信じてくれませんでした、と H 君は笑った。東京だぬき。K さんは怖い話、不思議な話などが好きな方である。その K さんが数年前に体験した話。K さんは真冬に一人で都電に乗ってオカルトスポット途中下車の旅を楽しんでいた。そのスポットの一つに目白不動があった。最寄り駅で降りて電柱の看板を頼りに目白不動を探す。その看板に右に曲がるようにと指示があった。K さんはその指示に従って右に曲がった。しばらく行くとどんどん道が細くなっていく。結局ぐるりと回って目白不動にたどり着いた。目白不動にはちょっと有名な幽霊のお墓があるんですよ。 K さんはそう言った。その時撮ったデジカメの写真を入れておいたディスクはいつの間にか壊れて読み取り不能になったんですけど、その話はそれではありません。用事が済み、さあ帰ろうと目白不動を出た。さっき歩いたこともあり、土地勘が働いた。こっちに行けば駅だよな。すぐ直線で駅が見えた。あ、やっぱり。ふと見ると、道の脇に江戸救命所の看板があった。説明によると、この付近は昼でも暗く、よく狸に化かされたのだという。電柱の看板は、狸の仕業だったんでしょう。H さんはそう言った。待ってるよ。 T さんが神奈川県のある市に仕事で訪れた時のこと。仕事場に向かう道すがらの交差点に交通事故に遭った人に手向けているのであろう花束が生けてあった。そこを通り過ぎる時、誰も周囲にいないはずなのに、待ってるよと何者かに言われた。空耳かと首をかしげながら仕事場に行くと、その仕事場のスタッフの一人が先日バイク事故で亡くなっていたと知らされた。花束の置かれていた交差点が事故現場だった。足元をかけたもの。去年の冬の話。N さんは始発の横浜市営地下鉄を待ちつつベンチに座っていた。ザッ。足元を何かが通り過ぎた。ネズミ？とっさに足を引っ込めたが、それはネズミではなかった。半透明のつむじ風みたいなものでした。N さんはそう言うと、だいたいこれくらいです、とテーブルの上にあったタバコの箱を立てた。足元をすり抜けたそのつむじ風は何本か先の柱の下で消えたという。缶。これも横浜市営地下鉄のある駅での話である。ある日曜日の朝、D さんがベンチで地下鉄を待っていた時のこと。ちょっと先の自動販売機が目に入った。ああ、眠気覚ましにコーヒーでも。と思った時、その脇のゴミ箱がふと目に入った。まだ朝の掃除が間に合っていなかったらしく、ゴミ箱の上には何本もの缶や瓶が並べられている。D さんは特に気にしないでコーヒーを買おうと立ち上がった。カタ、カタ、カタ。D さんが立ち上がったのとほぼ同時に一本の缶が音を立てた。細かく振動しているような音だ。あれ？もう列車来たのかな。しかしまだ列車が来るとのアナウンスもされていない。振動も風も感じられない。思っているうちにカタカタいう音は大きくなり、あれよあれよという間に全部の缶、瓶、紙パック、重なった紙コップなどが音を立ててホームに散乱した。あれ、多分駅員さんは僕がやったって思ってますよね、絶対。D さんはそう言った。缶転がし。 カラカラカラカラカラカラカラカランカラン。その缶が転がってくる音を聞いたとき、Y さんはベンチに座っていた。ホームにはほとんど人はいなかった。カラカラカラ。スチール缶が転がるときのよく響く音。何の気なしにそちらを見ると、案の定コーヒーの缶が転がってきた。Y さんから見て車両一両分くらいのところである。これは拾うべきだよな。Y さんは思ったが、バイトで疲れていたこともあり、歩いて行ってまで拾うかを悩んでいた。コツ。音がしたわけではない。しかし、何かに当たるように缶が止まった。そして、カコ、カラカラカラカラ。また向こう側に動き始めた。しばらく行くと、また何かに当たるように止まり、勢いをつけてこちら側にまた転がってくる。風か？ Y さんはそう思ったが、ホームに風は吹いていなかった。朝の10時頃、東急大井町線か、東横線の駅でのことだったという。またね。新宿の地下街での話だ。N さんがバーゲンで買い物を終えて帰る途中のことだ。新宿三丁目方面から新宿駅西口方面に移動するために地下道を歩いていた。両手に戦利品を抱えた N さんがふと前の方を見ると、壁際を歩く髪の長い女性の後ろ姿が目に入った。大きく花をあしらったスカートで、黒くてペタンとしたサンダルを履いていた。印象が薄いというのとも違いますね。あえて言えば、存在が薄い感じ。わかりますか？ N さんは、その女性がふわふわとした足取りで、壁沿いに歩いているのがとても気になった。歩いているそのテンポが一定していない感じ。頭の上下動が普通の人よりも大きいような気もする。なんでこんなに気になるんだろう。なんだろう、なんだろう、と思っているうちに、女性との距離が近くなった。追い越すかというその時、女性は壁側に向いてスーッと消えた。その時、N さんの耳には、またね、と聞こえたという。彼女、あの地下道に時々いるみたいです。何をするっていうこともないんですけど。N さんは不安そうに言った。植え込みの中。去年の夏、山手線の中でもマイナーな駅での話だ。列車がホームに入り、ドアが開いた。生暖かい空気が入ってくる。ドアの脇に立っていた帰宅途中の N 先輩が、ぼーっとホームの向こう側の植え込みを見ると、白く丸いものが見えた。ん？何だろうと思ってじっと見てみると、それはうつむいたハゲ頭だった。え？中年から老年に差し掛かろうという男性だと見て取れたが、植え込みの中にしゃがみ込んでうつむいているにしては高さが合わない。そもそも植え込みの木の中にしゃがみ込んでいる必然性がない。ん？おかしいと思った瞬間に、ドアが閉まった。本屋の少年。 Kさんが小学校の頃の話だ。家の近所に小さい本屋があった。本好きのKさんは時折その本屋に足を運んでいた。その本屋にはいつもKさんよりも背が低く体も小さい子供がいた。その子はいつも水色の服を着て本棚の陰からじっとKさんのことを覗いていた。店舗の中をぐるぐると歩き回ってもその子の全身を見ることはできない。少年は本棚の陰から水色の服を着た上半身を覗かせて、Kさんのことをじっと見ているだけであったという。中学生になった頃に両親に聞いたところ、そんな子供は見たことないし、そもそもその本屋には子供がいるはずがないと言った。
確かに、その子とは一度も会話したことないんですよね。あと、不思議なのは、顔を思い出せないんですよ。僕の見ていた子供は誰だったんでしょう。
Kさんはそう言った。カツカツ。Y さんが高校生の頃の話。寮で同室だった友人に N さんという男がいた。N さんは日々何か楽しいことはないかと考えているようなお祭り大好きのやつで、いろいろなことをやらかしては寮の先輩や寮長に叱られてばかりいた。そんな N さんがある日、とても不安そうな顔をしていた。不安というよりも、どうやら何かに怯えている。どうしたのかと尋ねてもなかなか口を開かない。しかし Y さんが問い詰めたところ、重い口を開いて話し始めた。昨晩のことだ。Y さんたちの寮からコンビニまでは急いで歩いて5分ほどだ。寮の裏の林を横切ればものの3分もかからないだろう。そんなことを N さんはベッドに寝転びながら思いついたのだという。思いついてしまったらもう止められない。たかが行って帰ってくるだけじゃないか。別に夜中に遊び歩くわけでもないと思い、外出届は出さなかった。見ると Y さんはぐっすり寝ている。好都合だ。窓からこっそりと出て庭に回り、そのまま建物の陰に沿うように建物の裏の林に出る。そしてコンビニの脇の細い道に面した壁までまっすぐ、ただ大きな音を立てないように注意して歩く。すると、カツカツとどこからか音がした。硬質の物同士が打ち合うような音だ。ガラス？違う。陶器？違う。ああ。ジャンパイ同士をぶつけた時の音に近い。聞きようによっては金属の音にも聞こえる。なんだろう。N 君はちょっと怖かったが、元来好奇心の塊のような男だから、そのまま音のする方へとゆっくり忍んでいった。下上を踏み、木立の奥にまで進み込む。カツカツカツカツ。音が速くなった。しかも近い。カツカツカツカツカツカツカツカツカツカツカツカツカツカツカツカツカツカツ。音が増えている。カツカツともコツコツとも聞こえる音は、N 君の四方を囲っているように聞こえた。右からも、左からも音が聞こえてくる。気持ち悪いな、と N 君は思いながら木立の奥の壁を見る。そこには白い歯をむき出しにした口元だけが浮いていた。それがすごいスピードで歯を噛み合わせている。N 君は一目散に寮に飛び込んだという。
幸いなことに音はついてこなかった。
でも少し経ったらもう N 君は忘れてたみたいです。
Y 君はそう言った。ずらっと
A さんはバイト先に面接に行くために新宿の繁華街にある雑居ビルを訪れた。古いエレベーターを降りた瞬間、嫌な視線を感じた。それは階段の方からでじーっと覗くような視線のようだ。 A さんは嫌だなと思いながらもその階段の方をちらっと見た。するとそこにはずらっと階段に影が座っていた。
あ、お化け。
A さんにはすぐそう感じられた。影は性別も年齢も様々で身なりもまちまちだった。ただ水商売風の女性の数が多かったという。 A さんはそのままエレベーターに乗り逃げ帰った。バイトの面接には一本断りの電話を入れただけである。
その処理間違ってない？
埼玉にある大学でのこと。もう年の瀬も押し迫り、卒業論文のための実験データをまとめるために泊まり込みをする卒論生が出てくる。そんな一人がある時大学の食堂で、
うちの研究室出るよと言った。
その学生の名前を仮に K 君とする。 K 君が深夜研究室でデータを整理していた時のことだ。研究室の扉の外に人の気配を感じ、
どうぞ、鍵開いてますよ
と何の気なしに声をかけた。周囲の研究室には K 君と同じように卒論に取り掛かっている人もいるし、 K 君が泊まり込んでいることを知っている先輩もいるから、何か気分転換のおしゃべりをしに来たか、差し入れか何か持ってきてくれたのだと思ったのだ。しかし声をかけても返事はない。ただ人の気配はする。気持ち悪いなと思った K 君はパソコンから手を離し、扉を開けて廊下を覗き込んだ。普段なら蛍光灯がついているはずの廊下は真っ暗で、窓の外にも常夜灯の明かりが見えない。それどころか非常灯の緑すら見えない。
停電かな？
しかし背後の研究室は明るいのだから停電のはずがない。 K 君は首をかしげながら作業に戻った。1時間もした頃だろうか、トントン、軽く金属のドアを叩く音がした。聞き間違いではない。また K 君は返事をしたが、やっぱり誰も入ってこない。ドアを開けると、やはり廊下は真っ暗。一晩にそんなことを何度も繰り返し、いい加減気持ち悪いなと思いながら作業していると、その処理間違ってない？と、今度は研究室の中で確かに聞こえた。若い女性の声だった。K 君は大音量で音楽を流しながら朝が来るまで耐え続けた。その声が聞こえたなら、データ入力に間違いがあるはずだって先輩から言われたよ。みんなもう慣れちゃってるから、ある意味そっちの方が怖い。K 君はその夜以来、大学に泊まり込むのは避けているのだという。九段下のビル。もう5年は過ぎただろうか。
N さんの勤務先の会社が九段下のビルへ移転するということがあった。移転先は築30年くらいで規模は大きめ、古めかしいが管理はしっかりしているといったタイプのオフィスビルだった。各階とも 2,3 フロアに分かれており、トイレや給湯室は共同だった。移転した頃、N さんのいた階にも別の会社が入居していたが、直に移転して N さんの会社だけになった。そのようなわけで、そのフロアの女子トイレを使う人は極端に少なく、入ってから出るまでずっと一人ということが多かったのだという。だが、ある日、N さんが個室に座っていると、廊下を歩いてくる足音に続き、トイレに誰かが入ってくる気配がした。廊下からのドアを開けて、N さんがいる個室の前を通り、奥の個室へ入ってドアが閉まった。N さんはなんとなく、誰か来たな、と思ったが、特に気を止めることもなかった。用を足し、個室を出て、手を洗いながらふと振り返ると、個室のドアはすべて開いていた。その時は、あれ？思い違いだったか。で終わった。しかし、そんなことが何度か繰り返して起こり、さすがに何か変だな、と思うようになったのだ。だが、特に害があるわけでもないので放っておいた。自称霊感のある同僚 S 君によれば、そのオフィスは入居前のお払いの時からいろいろあった。土地柄、靖国神社の近所でもあるし、何があってもおかしくないのだな、と N さんは理解していた。ただ、そのビルは再開発に伴って取り壊しが決まり、新たな入居者も入れていない。数年たち、会社はその後再び移転することになった。最後の日に N さんは無人のトイレに向かって一応ご挨拶してから立ち去ったのだという。まだ九段下にそのビルは建っている。ファミレスにて。先輩の T さんがバイトしていたファミレスのトイレは出る。これは T さんがバイトをするよりも昔からそこのバイトの間では有名だったのだそうだ。出るのはトイレである。しかし姿を見た者はいないのだ。個室に入っていると出る。個室に入り鍵をかけるとしばらくして誰かがドアを開けて入ってくる音がする。そしてしばらくすると手を洗い始める。蛇口から勢いよく水が流れる音がして、ザバザバと手を洗う音がするが、そこで個室から出ても誰もいない。シーンとしている。T さんも何度かその音は聞いている。もちろん誰かのいたずらというわけでもない。何度か正体を見たというバイトもいたが、そのほとんどは作り話だった。ただ、その水音は今でも時々聞こえるのだという。いっぱいいる。N さんが老人ホームでボランティアをしていた頃の話である。時々夜中におばあさんが N さんを呼ぶのだという。
どうしたの、おばあちゃん。
あのね、誰かわかんないけど、おぶさってくるのよ。
このおばあさんは、地方でも何でもなかったはずだ。
気のせいですよ。
N さんは答える。
でもね、誰か背中におぶさってきよるのよ。
よくそんな会話をした。ある時などは、
誰か天井に来てるのよ。人が天井のところにいるでしょ？
と指さした。
ねえ、あれは誰？
もちろん N さんはそれには答えられない。ただそのおばあさんに呼ばれるときには、そこの部屋にいるのが次第に窮屈に思えて仕方がない。まるで人混みに入っている感覚だ。さらに空気が次第に重く湿っぽくなる。おかしい。 N さんはその違和感を感じ取り、
おばあちゃんごめん、また後で来るね、
とその部屋を出た。そういう時は周りに見えない人がいっぱいいる気配がするのだという。
タケノコ回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛明編著、百目。タケノコ回収シリーズより好評配信中。
あたしは知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断、恋愛をライターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた、100通りの恋模様。寺川のりと、編著。恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
タケノコ。スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ編著、エンジェルフロー、タケノコ書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
見なかったことにしましょうか。そう言いたくなる裏事情をプロの編集者加藤はじめ氏が紐解きます。タケノコ教養文庫。なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか。価格は99円。 Amazon Kindle ストアで好評発売中。そう、こんな事情があるのですよ。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る、猫屋道発案、回収、化粧、タケノコ消防文庫より、好評配信中。出来が良すぎて、驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる、悪質文体で書かれた、反面教師会談。雨宮淳二編著。悪質会談と言って、グラスを置いたという。タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
Thank you.
タケノコ消
防。はい、お送りしました曲は、タルメテツロウさんの日祭り銭返す菜の花でした。朗読いかがだったでしょうかね。なんか調子当たりある上沼さん自体が、うん、 これ誰から聞いた話だっけとかって言ったちょっと飛んでましたけどね。はい、ではちょっとそれ読みして、終わりましょう。2番竹野先生さん、サデさん暗い、大体僕こんなテンションですけどね。うん、一人でぼーっとしてるときは大体こんなテンションですよみんな。はい、3番竹野先生さんは、これなんて読むんだ。ヒグマか、ああこれヒグマと呼ぶんですね。ヒグマの怖さをメロンで優しく包んだ北海道夕張のメロングマ一押しですと。4番稲城の記事、マスコットじゃなくてサデコットでウハウハ計画だな。僕の 何をどうしてマスコットになるんですかね。5番リュウナさん、メロングマといえば隣で頑張るなっちゃんが、ね、まあこれは多分メロンクマを、ご存知の方は分かってるでしょうね。横のまあサポートギャラと言いますかね、おっさんなんですけどね。6番竹中さんなっちゃんありきのメロンクマです、ね、という感じかな、はい、というわけでなんかここのスレ的にはなんかメロンクマ推しっていうことですね。はい、といったところかな。まあなんもないので、あの終わりますかね。現在は39名の方が言ってくださってます。ありがとうございます。はい、といったわけでね、今月はもう12月入ったんで、そろそろいい加減バタバタはしだすかなと思うんですけど、まあ時間見て大丈夫そうであれば、やっていく、キレジやってダメそうだったら、代理っていうか第二放送の、自動放送的なのをやるかなという感じですかね。お願いする感じかなと思います。といったわけで、今週のニョキレブラジオは、何の変哲もなく終了いたします。メロンクマがどうこうっていうその中に流れ的に熊に鈴をかけるのは一瞬どうなんだろうなとか思ったけど、まあいいか。はい、といったわけで今週のネクリグレジはこの辺で、MC バサスパーコネでした。皆さんおやすみなさいませ。
書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子書房、総務部よりご連絡いたしました。
しや雲なんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから、遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、句を掴んでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、明くる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるんだ、やっとのことで週末が来て、伸ばした手に君が触れる、混んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、ずっとずっと空回りしてんだ、
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
竹の子処方。もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。